どんなもんや。
堂本の小一です。私はちょっとこれ声響いてるかもしれませんね、今日ね。まあまあ、とある場所からでございます。今回高一の担当ということで30分間お付き合いください。11月ももう半ばでございますね。もうなんやろな、昔11月っつったらもうちょっと寒いイメージがあった気がするんですけどね。なんか秋がないままそのまま冬にぶっ飛んでるような、そんな感じがしますけどもね。まあなんかこうあんまり外歩かないタイプなので、世の中がどんな服装をしてるのかとか、ちょっとようわからん状況です。まあ外出ないからそんなに暑いする必要ってないんですけどね。なんかもう何着ていいかわかりませんよね。あと、なんかうちがリビングと寝室の温度差がすげえ。なんか寝室めちゃ寒いです。なんやろ。リビング全然そんなことないのに、なんかね、寝室めっちゃ寒い。まあまあ、いいですけどね。寝てるときは、結構、夏でも、空調かけながら分厚めの布団かぶるのが好きなタイプなので、顔が、頭寒足熱ってやつですよね。俺の場合、頭寒速乾の方がいいねんけどな、足も出したくなるタイプ。まあでもなんかめっちゃ寒いです。寝室が。はい。まあずっとね、この二人は、冬の生き物、まあまあまあ、冬に活動することがね、まあ多いですね、二人での活動っていうのはね。12月に開催する堂本の初のファンミーティングまでもね、あと1ヶ月を切ったと。いうことで、いつやったっけな、このオンエアしてる頃にはもう打ち合わせしてるのかな。まあ内容に関してもね、まあファンミーティングっていうものを我々やったことが今までないので、かといってやっぱりこの2人が活動するにおいて重きを置いているのは音楽活動というところもありまして、そのファンミーティングと言ってもやっぱり音楽がそこにないと我々としてはやる意味がないかなというね、気持ちもあるので、まあかといっていつものコンサートとはやっぱりわけが違うと思いますでね。まあ何ができるのか、まあいい意味ですよ。いい意味での緩さというか、そんなものがある中での、皆さんと、なんでしょうね。とにかく、まあ、毎年冬には、こう、ライブという形でお会いできる時間がありましたので、今回も、ね、お会いできる時間というものをなんとか設けられる形をね、作っていった次第でございますので、はい。楽しみにしていてほしいなと思っております。FNS 歌謡祭もね、出演させていただくことになりました。はい。こんなメールもいただいております。ラジオネーム、ゴロゴロゴロゴロさん。今朝起きたらとても嬉しい話題を見つけました。FNS 歌謡祭出演おめでとうございます。二人揃った姿をメディアで見ることができるのがめちゃくちゃ嬉しいです。当日は録画しながらリアタイします。ね、FNS 歌謡祭も、ずっとね、ありがたいことに出させていただいておりまして。まあもう最近は飛天でね、全然やってない。やっぱり FNS 歌謡祭って言ったら、飛天じゃねえかっていうイメージがね、未だにありますけどね。なんかこう、まあ、なんていうのかな。歌謡祭だからすごくとても華やかなんですけど、 楽屋もホテルなんですよね。空き時間がものすごい長くて、なんか感じっていうのが、ああ、年末来たな、みたいな感じすんねんけどね。これが、テレビ局とかとなると、感覚的になんかこう、FNS 歌謡祭みたいな感じが、感覚的にね、ちょっと違うなっていう気もするんですけど、まあでも FNS 歌謡祭には違わないのでね、まあ二人で出演と。まあ考えてみれば去年なんかは、まあショックのことをね、やらせていただいたりとか、もうあれから一年なんですよね。はい。だから、まあそういったことで考えると11月18日ということは昨年の本当にラストショックの真っただ中だった時ってことですよね。11月公演だったもんね。もう完全に1年経ってる。はい、もう恐ろしいぐらい時が早くなっていってる。時が早くなっていってるってみんな言うやん。時がなんかすごい遅く感じんねんな、この一年って言ってる人聞いたことないよね。ということはもう全員一緒に地球丸ごと早くなってんじゃん。なんかそんな風に感じるよね。以前というか結構昔に私が提唱したわけじゃないです。僕も人から聞いたっていうかなんかで見たとかそんなあれですけど。やっぱりね、学生の頃、10代、例えば、まあ、15、6歳としましょうか。その1年が15、6分の1。その1ってやっぱり比率的に大きいよね。それがね、46歳。46分の1ってその1ってすごいちっちゃいよね。だからそうやって年を重ねると、どんどんその分の1の1がちっちゃくなっていくから早くなっていくんだっていうね。まあ、これがやっぱり、正しい気するけどね。本当早い。恐ろしいです。あっという間に12月が来て、今年が終わって、2026年っていう感じでございますよね。はい。というわけで、どうもともどんなもんや、始めていきたいと思います。では、歌でございます。というわけで、何にしましょうかね。もうちょっと早いぞっていう感じするかもしれないけど。はい。シンデレラクリスマスにします。どうぞ。 何でも今夜の普通旅人、ラジオネーム、押井十和光一くん、46歳。はい。先日、上田くんの主催のマウスピースフェスに参戦しました。2日目にまさかの光一さんがサプライズで登場されて1曲披露してくださって、上田くんと光一さんはお二方のファンとしては驚いて嬉しい悲鳴を上げてしまいました。フェス自体も本当に個性的なアーティストの方々が振り切ったハロウィン仮装でパフォーマンスをしていて、ここでしか見られないコラボもたくさんあって最高に楽しい2日間でした。はい。まあ、サプライズというか、計画的サプライズでしたね。はい。まあ、映像出演はさせていただいてて、昨年もですね。で、今年もさせていただいてて、で、その映像の撮影をしているときに、ダンサーが、自分もツアーやってたんでね、そのダンサーが4人ぐらい、まあ、被ってるっていうか、4人ぐらい自分のツアーについて帯同してた、ダンサーもそっちに出てるっていうのを聞いて、あ、だったらなんか自分、もしその日行けたら、なんかもう、1曲ぐらいで、もうやろうと思えばできちゃうよね、みたいな、なんか、話になって、で、その話をこう、形にしていったっていう感じだったんですけど。まあまあ、いろんなね、ご意見があるのもわかりますよ。サプライズにされると、ね、実際にお金を払ってお前のツアーやコンサートに行ってるやつはどうなるんや、みたいなね。そんなことは私もわかってるわけですよ。まあ、それは、なんていうか、コンサートを実際にね、見ていただくと、それで満足していただけるものを、提供しているつもりではございますが、あ、ごめんなさい。満足してなかったらすいません。ですけども、まあまあ、サプライズはサプライズというか、なんでしょうね。今年はなんかそういうサプライズ的な、ものが結構続いた。なぜかね、そういうのって本当、なぜか続きますよね。不思議と。うん。だけど、まあ、なんか、一つの恩返しというか、ね、まあ、後輩もそうだし、スタッフもそうだし、喜んでいただける形が取れればということで、やっておりますけども。はい。まあ、フェスという、ね、上田が、中心になってやっているフェスですけども、まあ自分はその現場に入って、スタッフの皆さんのこれは計らいだったと思うんですけど、出演者皆さんにも本当に内緒にみたいなところがあったんですけど、僕的には別に出演者の皆さんに内緒にする必要性全くなくて、なのに、楽屋もみんなから、そうですね、何メーターですか、40、50メーター、そんな話、どんぐらいかな、でも、30メーター、40メーター、50メーターぐらい離れてる、なんか、ところに、すごい隔離された楽屋にいて、で、ほとんどの出てる皆様とは会わず、そんな中、まあ、ノエルは、途中、ちょっとすれ違う形があったので、声かけて、で、あと、ロイ・ロム君、お二人ですね。まあ、自分もタイムレスのね、オーディションの時に、オーディションの場所に顔を出していたので、で、今、ロイ・ロムとして、二人はね、活動してるわけですから。まあ、その時に、まあ、ちらっと面識があったのね、ちょっと自分は、あ、会いてえなと思って、自分から、まあ、彼ら二人は多分、その時は俺が来てるって知らなかったと思うんですけど、うん。で、まあ、二人のところにちょっと顔を出して、チラッと話して。で、ちょっと、いきさつはちょっとわからないですけど、なぜかチンスコをいただきました。チンスコって沖縄だよね。沖縄出身とかっていうわけじゃ、なんか沖縄だけなんかやってたのかな？もしかしたら。なんかね。ちょっとわかんないですけど、いきさつはわかんないんですけど、チンスコを箱でいただいて、あ、ありがとうね、つって。なんやろうな。いや、可愛かったですよ。うん。で、まあ、本当、今はね、二人で活動してるわけですから、ね、頑張ってね、っていう話を、 はい、ちらっとさせてもらって、はい、なんかこう、なんか透き通ってましたね、やっぱ。もう、なんか若さというかね、どんどん濁ってますからね。もう、私なんかは。なんか透き通ってましたよ、本当に。はい。ね。で、まあ、自分も出演させていただき、で、僕、出させていただいた後、その後は結構、すぐ、ちょっと帰らせてもらったんですね。で、まあ、聞いたところによると、ほんまに10時ギリギリまでやってたっていう話ですよね。で、僕、前々に聞いてたんですよ、スタッフの方に。その前の日の1日目、僕は出てないんですけど、1日目も結構すごい公演時間が長かったらしくて。で、これってもしかして会場の音とか、すごい、デッドな時間ってあるの？って聞いたら10時です。って聞いてたんで、で、自分が出演前に、昨日と比べてどんぐらいのタイム感になってる？って聞いたら、昨日より10分ぐらい巻いてますね。あ、本当？そうなんだ。じゃあ、この後、じゃあ、だいたい自分が出た後何分ぐらいで、ってあれで。あ、じゃあ、わかりました、っていう感じで、自分の中でもね、時間を気にしてたわけですよ。で、で、僕は、まあ、その場にいたお客さんからすると、あいつよ、喋んな、思われたとは思うんですけど、ね、僕は気にして、あ、じゃあもう、そろそろね、もう時間前だから、もう俺も行くね、って言ったら、達也上田が、いやいや、まだ大丈夫です。っていうようなやりとりを3回ぐらいやっとるわけですよね。まだ大丈夫です。僕は気にしてたわけ。いや、もう行かなあかんの、いい加減って。そしたら、いや、大丈夫です。まだ大丈夫です。っていうやりとりをして、で、まあ、いい加減自分も吐かせていただいて、そしたらその後、ほんま10時ギリギリになったって言って、もうなんか俺のせいみたいになってる。僕は一応気にしてたんですけどね。いや、まあ、それは上田も上田で、いや、まあ、せっかくなんでいてくださいよ、みたいな気持ちもね、それも、まあ、ありがたいですけど、こちらとしてはね。まあ、お客さんからしたら、いやー、なかなかの長い公演だったと思いますけどね。しかもフェスだからね。いろんなアーティストの方の、ファンの方もいらっしゃるでしょうし、あいつサプライズって言っておきながら、一番長いやんけ、みたいに 思われてた可能性もあるよね。ほんとすいません。ね。まあまあ、でも、楽しんでいただけたらよかったかなと思いますけども。はい。今入ってきた情報ですけども、ロイ君が沖縄なんだね。ごめんなさいね。僕も勉強不足で。だからチンスコをくれたんだね。ありがとう。ね。ありがとうございます。はい。ラジオネーム、ダンボさん。カトゥーンのラストライブを生配信で見ました。懐かしい曲の数々にぶち上がっていましたが、最後はやっぱり寂しくて信じられないほど泣いていました。ポップジャムで浩市君のバックとしてカトゥーンが初めてお披露目された日のことが忘れられません。ライブ前後に何か3人とお話したり、やり取りをされたのでしょうか。エピソードなどありましたら教えてください。はい、カトゥーンのね、ラストライブね、自分も行きましたよ。で、行って、自分はね、マスダと、まあ、ニュースだよね。マスダと、塚田と、あと、誰いたっけな。まあ、何にせよね、すっごい静かな部屋でした。あとなんか、後輩のインスタとか見てると、なんかね、結構写真撮ってイエーイってしてる感じで、あと、俺らの部屋、多分それ、いや、俺考えたのよ。なんか、俺がいたからみんなシーンとしてたんかなって。本当はなんか、ね、なんか他の部屋の子たち、インスタとか見て踊ってたりとかしてたやん。多分俺がこう、すごい静かに見てたから、周りも静かに、あ、そう、加藤シグマもね、一緒だったね、部屋だったね。 静かにせなあかん、上に習って静かにせなあかんみたいな見方してたのかな。結構たくさん人いたの。俺全然人と会ってないんだよね。あの部屋の子たち以外と全然会ってないもんね。あ、タイムレスも、あ、来てたんだ。タイムレスね。俺のライブ一人も来てないけどね。そうそう、冗談。みんな忙しいから。ね。辛い、忙しいから、しょうがないです。ね。まあ、でも終わって、この日もまたちょっと終わって、結構速攻だ、会社を後にさせてもらったんですけど、出るときに、カトゥーンの3人もね、こっち側に、関係者の皆さんの挨拶かな？のために、こっち側に終わってすぐ車で移動して、みたいな。まあこれ、スタジアムライブあるあるなんですけどね。出演者も、客席側の方に車で移動して、みたいな形なんです。そこの、カトゥーンがちょうど降りたところで3人と会うことができて、ちょっと言葉を交わして、お疲れさんっていう、ね、話をしましたけども。ね。まあなんか、彼ら3人も、なんか MC でね、言ってたけど、実は解散してるカトゥーンです、みたいな。なんか、解散してんのこれ、みたいな、ちょっと雰囲気もありながら。まあでもそれも奴ららしいかなって。そうなんですよね。カトゥーンってもともとはね、ポップジャムの私のバックとして組まれた、グループだったので、まあ本当に当時はやんちゃで、なんでしょうね。いや、もういや、もうやんちゃ。とにかくやんちゃ。それがね、まあ今3人で、まあ、もうタイトル自体もブレイクダカツンだっけ？ブレイクダカツンってそんなやつで、ね、なんかもう自らぶっ壊してやるぜみたいなタイトルじゃないですか。言ってみれば。で、最後の最後にね、ステージも、俺ああいう、まあ、やぐら崩しというか、っていう言い方するんですけど、ああいうのって、まあ最後セットが壊れるみたいな、もうドリフ以来や。いや、まあ、ああいうの見た。ごめんなさい、例えがあれやねんけど、いや、ドリフって屋台崩しね。屋台崩し、定番やったのよ。で、今の時代、屋台崩しってなかなか見なくて、なかなか見ないっていうか、やんないよね。で、まさかカトゥーンのラストライブで屋台崩しが見えると思う。もう、じゃーん、じゃっちゃかじゃっちゃ、じゃんちゃかじゃんちゃ、じゃんちゃかじゃんちゃ、じゃんちゃかじゃんちゃ、じゃっちゃっちゃっちゃっちゃ、もうあの曲が俺の頭の中で流れたもんね。いや、すごいのよ。屋台崩しって、ドリフってすごいのよ。あれをね、もう、毎週のようにね、やってたわけじゃないですか。すごい時代だよね。まさか、カトゥーンのライブで、屋台崩しが。いや、まあ、彼ららしいよね。なんか、もう、自らぶっ壊して終わらせるぜ、みたいなね。彼ららしい。まあ、やんちゃな最後というか、でもやっぱり中身はみんなそれぞれがね、大人になって、なってて、その、なんていうのかな、色のかっこよさというか、っていうものがね、感じた気がします。はい。
どうもどうも、どんなもんや。
はい、報告します。ラジオネーム、笹鎌さん、11月からタイムレスの勝利君と原君のラジオが文化放送で始まったのですが、原君がショックのコンティニューを、選曲して流していました。曲が流れ、いつも浩市さんが挨拶を言うところに差し掛かると、すかさず勝利君が浩市さんの挨拶を真似たのですが、言葉も尺もぴったりでお見事でした。二人で振り付けが体に染みついてる、やっぱりいいとしみじみ語っており、公演は終わってしまいましたが、こうしてショックの話題で盛り上がっている様子というのは、聞いていてなんだか嬉しいなと思ったので報告しますということで。おう。タイムレス佐藤勝利、原吉孝のレコメン。タイムレス佐藤勝利と吉君のレコメン。ね。が、11月からスタート。毎週火曜日10時から3時間生放送で。 そうなんだ。大変だね。忙しいのに。すごいね。初回だけ二人でやって、あとは勝利くんと原くんが週替わりだったりだとか、まあ、いろんな形が考えられるということですね。はい。今日もこの後がそう。はい。今日は勝利くんが担当するらしいですね。はは、なるほど。じゃあね、ぜひとも、呼んでいただいて、ね、ショックのブルーレイも映像化されるわけですし、そんな話もできたらいいなとは思いますけどもね。よしくん。なんか、タンクトップを着なくなったっていう話を聞いて、お前のアイデンティティどこ行ったんやって、メールしときましたけど。ちょっとタイムレスに寄せてますって言ってた。ああ、染まったな。いや、っていうか染まっていいねんけど。タイムレスやねんから。何も悪いことじゃないです。ああ、染まったな。染まっていいんですよ。タイムレスなんだもん。だけど、ちょっとなんかね、タンクトップのちょっとウホウホって言ってる感じが僕は好きでしたけどね、ヨシ君のね。まあまあ、でも中身は何もあいつも変わってないですけどね、なんか、ね、メールでやり取りしてても、全然変わってないことがありましたけどね。はい。というわけで皆さんからの報告と前半で紹介するそのお便りをお待ちします。メールアドレスは、どうもと、アットマーク、joqr.net、どうもと、アットマーク、joqr.net までお送りください。はい、お別れショートポエムです。今週は岩手県のゆかりさんからのポエムです。お出かけ帰りの車内で行われた子供たちのマジカルバナナ、カタツムリと言ったら弱いと小5の息子、彼はカタツムリを誰と戦わせて弱いと認定したのか、マジカルバナナは続いていったため聞くことができなかった。カタツムリと言ったら弱い。まあね、なんかやっぱり人間のエネルギーからしていくと、カタツムリってこう、ポイ、ポイって殻つままれて、ポイってできるから弱いっていう感覚なのかな。っていうかマジカルバナナ、今の子、知ってる？知らん？ゆかりさん作った？マジカルバナナ今もうこう ねえ、知らん人の多いんちゃう？あ、でもお母さんとかお父さんと一緒にやったりとか、お子さんがやったりとかしてるのかな。ね、何が弱かったんでしょうね。はい。というわけで来週は通しくが担当となります。はい、お相手はドロントの小市でした。失礼します。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回11月20日木曜の放送は僕深澤達也と
ラウールの2人でお送りします。最年少の僕と最年長のふっかさん、どんな放送になるのでしょう。
藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
福祉政治聖チャンネル2026不完全な新年会を来年1月4日日曜日、浜松町の文化放送メディアプラスホールで開催します。聖チャンネルらしいアットホームな感じにしたいと思います。チケットは現在発売中です。詳細は番組公式 X をご確認ください。
相葉雅紀です。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日深夜24時スタート。僕、ちかさん、ネッチの3人でお届けしております。毎回なんかしら盛り上がってると思います。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、金曜深夜24時。